Japan.
Riding in Japan!
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan.
Rising Japan.
今週のライジングジャパンは RJ ドゥと
RJ コアと
RJ ソウ
3人で最初から最後までお届けします。オープニングナンバーはオリジナルソングマッキーさんで宇宙。始まりました。今週は特別3月から早8ヶ月経ちまして
早いね
8ヶ月ぶりに3人で最初から最後までお送りしようというわけでございます。
先週寂しかったからね
一人だったもんね。
三重県から一人でお届けしましたからね、たくさんお便りいただいてましたよ。二人どこ行ったんですかって
どっか行ってたわけではないですけどね。
あ、そうですか、はい、
まあそうですね、
特別編ということで。
特別編外でしょ、
ソルトでしょ
聞いてた人はね、何なんだろうと思うしかないですけどね。
いやいや、でもすごい良かったですよ。
良かったですよね、
私聞いてましたけどね。
ありがとうございます。
あのソルトさん の, あの塩の話とか ね、
ソルトだけにね、
良かったですよね、
うん、ソルトだけにね。
今度は砂糖の話が聞きたいなと思ってね。
聞きたい。
砂糖の話もしたんだけどね、あのちょっと砂糖の話あんまりよろしくない話でしたね。
カロリーの話とか
カロリーの話ね、あの主に白砂糖の話だったんですけどね、あれは、う
ん、ああなるほどなるほど。じゃあ今週は胡椒とかですか。
いやいやいや、調味料の話するつもりはありませんので
クッキングパパか
今のでも最近の若い人ってクッキングパパ知らないんじゃないかな。
いや私もねそんな知らないですよ実際。顎がねちょっと長いってぐらいしか知らないですよね。
長いっていうかなんでしゃくれてるんでしょうね。長くはないけ
ど。長いといえばさ、長いといえばドゥーさんなんか言われてましたよね。
すごい流れがいきますね。確かにあのね来てました
よ。来てましたよね。
長野のはい筋肉ピアニストさんから
あのなんかありましたよね。なんか
わしわし頑張ってくださいと。で顔の長いお兄さんも素敵ですハートっていうことでいただいてましたね。
顔長いかな。
これはねクッキングパパのことかな。
いやいやクッキングパパだから長くないからね顔四角いから。
でもさ長いって言っても倍はないでしょ。俺の場合はないよ。
場合はないです。
うん、
場合はないです。
人間の顔で、ね、どんなに長いったって、まあ
ね、
場合はない。
さすがに場合はないですよね。
場合はない
ですね。ちょっとの差ですけどね。
だコアさんの髪の毛の色は倍じゃ効かないよね。でもね、真っキンキンだからね。
めちゃめちゃ明るい。
真っキンキン。
どういうことや。キンキンじゃないですから。
真っキンキン。
ナチュラルブラウンですからね。
わお。いや、
あの。ナチュラルブラウンってそんな明るいですか。
アンナチュラルじゃないでしょ。
あでもまあ、コアさんのその感じには馴染んでます
けど
ね。キャラクターには
キャラクター的には
すごい
バッチリ、
うん、
キャラクター的にナチュラルブラウンということで
確かに、
確かに、
そうですね。最近チップとデール の、はい、あのデールかって言われました
。わからない、何それ。
あれチップだっけ逆だっけ。なんか
えっと
赤い花の方
どっちもあんまり変わらないよね。
いや違うでしょ。
デールデールデール
ですよね、うん、デールです
よ、ね、赤い花はデール、
ね、キャラ的に、うん、色的にデールだって。
ああすごいあれうるさい感じでちょっとなんか音ホケチックな感じっていうことですかね。
うん、そういうなことなのかな。
分かんない。
人懐っこいってことですかね。
すごいいい方にあの解釈していただきましてありがとうございますと。
何の話ですか。
そうどうでもいい話です。本当に申し訳ない皆さん。
久しぶりの3人なんですからね。
いや本当ですね。
でもねあのねやっぱり僕らいろいろこうソルトさんでいうと天の扉とか怖さだったらホットニュースとか、うん、僕だったらちょっと待ったとかいろんなこうコーナーやってますけれども、うん、やっぱ何気にこう3人でやるときが反響がいっぱいありますね。
確かに、ね、なんでかね人気ですよね。
もう3人のトークって本当にシナリオが毎回ないんですよね。大体ないんですけど
今ノー台本ですからねこれ。
ないですね、
うん、大丈夫ですかね。
手抜きなのかそれとも素の自分たちを見てもらいたいのかどっちなのか。
でもさこれ台本作ってチップ&デルの話聞いてたらこうちょっとねあの膨らませられるはずなんですけど膨らまないところを見ると台本ないんだなっていう感じですよね。
ソルトさんに関しては「え何それ」って言ってますから。
全然わかんないですよ。
えチップ&デル知らないんですか。
なんとなくあのリスのやつかなと思うん
です
けど。
ディズニー
です。ディズニー。そうそうそう、ね、リスのやつ。
あの子供が
リスのやつってひどい。
子供があの DVD でたまに見てるやつかなっていうぐらいですね。
そうですよね。夢の国ですからディズニーランド。
じゃあライジングジャパンも今日はあの夢の国を目指して頑張りたいなということでございまして、3人で夢の国をね
大丈夫ですかねこれ。夢を届けられるんでしょうか今日は3人で。
でもね3人のこの飾らない感じがいいねっていうような声とかもすごいいただいてますからね、うん、本当にみんなが飾らないで3人で喋ってる感じがすごく楽しいですっていうこともこうおっしゃってくださる人もい
ますし、
うんうんうん、
やっぱ本音が大事ですよね。本音がね、うん、本音の、本音というか飾らないというか飾れないというか
本音ですよ。
飾れない。
最近来たお便りではあの軽妙な掛け合いが良いと思います。
軽妙か。軽妙遮断ですか。
すごい言葉のチョイスです、ね、
軽いってことですか、ね、ドゥさんが軽いってことですか。
いやいや違う誰が確かに軽いけど
軽くて妙なんですよ。
軽妙の意味ね調べたんですよ。軽妙な意味は軽やかでうまみがあること。
やっぱり軽いんじゃ。
軽やかな
軽やかすぎます。
軽やか悪口ですか。軽やかでうまみがあることですからね。
うまみがね
ただ のそこら辺にある味じゃないんですよ、うんまあ、一つ一つの言葉にやっぱり味があ
るってことですね、噛めば噛むほどって聞けば聞くほどってことですね、
そういうことでございます。果たして今日も私たち3人の軽妙なトークが最後まで広がっていくのかどうか
持つかどうか、
果たしてチャンネルを変えられてしまうのか。変えようはないんですけどね、インターネット放送ですからね。
この調子でね、今日は行くんでしょうかね。大丈夫ですかね。
いや、もうあのこの調子じゃなく、もっとあの楽しくなっていってほしいですけど。
そうですね。
確かに
ね。
お楽しみにということで。
はい。じゃあここで一曲聴いていただきたいと思います。くまちゃんで Stop the Elevator。
おお、いい天気だ。課題も一段落したし、一休みするか。
あ、ゆたか、こんなところにいた。これ、ギリチョコだけど、あげるね。
僕に？
うん、
いいの？
うん、
ありがとう。あ、やっぱいつ見ても可愛いな。
え、今なんか音がした。いらっしゃいませ。
え、誰？
こちら脳神経へ続くレッドエレベーターでございます。上へ参ります。
え、なんだ、どんどん上に進んでいく。止められない。誰か誰か止めて。
こちら最上階まで止まりません。
This song is non-fiction。
神経回路につながっております。もしお望みでしたら引き返すことができます。
やった。でもなんでだ、帰りたくない。
その選択肢、帰りはタクシー、一体どっち。学べば IC、 押したら最後、心のエンター、叫び伝える最後のアンサー。何を考えるかで変わる運命、手遅れなる前に自分救命。わかるはずさ、残りわずか、一人でいる時が本当のショー。ストップ。
できたわよ。
ああ、全部夢か。よかった。やべ、全然課題終わってないじゃん。
はあ、寝ぼけたこと言ってないで、ご飯食べるわよ。
この音が聞こえる前に
Stop the elevator。
Stop the elevator。 あなたの時間が過ぎる前にということで、
発音悪いな、ちょっと。
いやー、コアさんなんかナレーション入ってませんでした？スタップダイレベル、女性の声でありましたよね。
あ、そうですよね。
あれコアさん、
コアではないですけど。
違うの、ま
あ、違いますよね、ちょっと。
うん、
あの、
あなたの時間が過ぎる前にまでが曲ですからね、あれね。
最後だけ片言でしたけどね、なんかね、
片言。
そういう曲なんでしょうね、多分ね、うん、はい、ということで、今週は RJ3 人で最初から最後までお送りしていくライジングジャパンでございますけれども、まあ片言の人も出てくるライジングジャパンですが、やはり私たちですね、こうラジオで喋ってるからにはもっとね あの喋りが上手くなりたいなと、まあ、もっとこう、ね、皆さんの心に届くような、またこの1月から始まった番組ですけれども、うん、やっぱりこの次元で満足している私たちではダメなんじゃないかと、うん、いうことを、うん、常日頃から私たち3人で会議をこう何回も繰り返しながらですね、うん、言ってきたわけでございます。
会議ってなんだよ、会議。会議なんかしてないだろう。
2人でツッコミ入りました今。
はい、ということでですね、はい、まあ僕らね、それぞれいろんなこう MC をやったりだとかイベントの司会とかやってますけれども、ね、実は、うん、ソルトさんが、
うん、
一般の人向けにというか、
うんうん、
あ、もっと喋りが上手くなりたいという人に対してそういうワークショップをの講師をやられていたことがあるという話ですね。
本当に？
いや、もう日本
人。本当に あなただから。
やってましたよね、この間。
いや
で、その話を聞いて、僕やっぱりこう喋りをこうやらせてもらってる人として、うん、一回どういう風な話をしてるのか聞いてみたいなと思ってたんですよ。うん、
聞きたい。学びたいですよね、私たちも。
学びたい。なので、うん、今日は、ライジングジャパンを聞いてる人は、ラッキーと。
いいんですか、
あなたも、あなたも RJ の仲間入りかと、
この場で
いう形で
今日なら
やっていただこうかなと。
皆さん聞いてください、
無料体験学
習、皆さん聞いてください、あの無茶ぶりです、これは。
まさかの今日だけ無料体験学習、
やった
ショートでショートタイム、
イエーイ、
イエス。
2回目からお金取りますからね。
いや、あの本当にですね、あの世の中でもあの話し方講座っていろいろやってますよね、実際ホームページ検索するとたくさん出てくるんですけど、で元アナウンサーの方があの開講してたり講師になってやってらっしゃる方もいらっしゃるんですね、うん、でそれぞれそこをこう出るとこうフリーパーソナリティとかですね、そういう肩書きで、うん、あの活動する方多いですよ、実際イベントの司会とか結婚式の司会とかやる方も多いので、うん、では
い、
私もそのアナウンススクールっていうのを何回かというか2回出たんですね、そのあのある放送局の主催するものに通ってたことがあるんですけど、結構しますよ、はい、本当に、2、30万しますからね、
やっぱり
お金です、
そんなにするの、
はい、お金ですか、お金
します、お金しますね、お金、お金、
やっぱりお金がないと学べない、
ただより高いものもない、はい。
でね、けれど今回のライジングジャパンはネット環境があれば大丈夫、
無料、無料です、肌肌には弱い、
すごいなこれ。
本来ならば、つまりこの講座は、うん、あの30万ぐらいしてもおかしくない、そういう講座を、
うん、半年、大体半年なんですね、半年ワンクールでやることが多いと思うんですけど、ね、週に1回2回で、まあ大体その1回ですね、ワンクールで 2,30 万することが多いと思うんですけど、やっぱりね、いろんな方が通っていて、まあ本当に将来的にですね、それを生業にしたいと思う女子大生の方だったり、あとは
私ね、私
役職についてですね、人前で話すことが多い、ある程度年齢のいったビジネスマンの方だったり、
ね、私のことかな。
部長、部長、そういう方もいらっしゃるんですけど、でもね、やっぱり大事なのは何歳でも別に構わないんですけど、目的意識だと思うんですよね。このためにこう話し方をブラッシュアップしたいとか、そういう、こう目的がすごく大事なっていうふうに思いますね。必ずしもそのプロの話し手になりたいとかではなくて、だから若くても年齢が若くてもその目的がはっきりしてると、うん、やっぱそこに向かって、なんていう、加速していくというかね、うん、すごく上手に話せるように変わっていったりするのを目の当たりにしてるんですけど、ただなんとなくこうかっこいいからとかいうことじゃなくてね、まあ、そういう意味ではその高い費用もですね、そういう意味ではこう覚悟を決める上ですごい大事な、ポイントだと思うんですけど、だから高いからとか安いからじゃなくて何をしたいかだと思うんですよね。2人はどうですか、何をしたいですか。
じゃあお金払えばいいですか、
いくら払えばいいんですか。
いやいやいや、50万円かな。 そう目的が
大事だ、ね、いやまあ何がしたいかと、うん、やっぱ言うとこうやってね喋らさせてもらってるっていうのに感謝を持ってやっぱ聞いてくれてる人に何かしらこうプラスになってほしいというか、うん、なんか力を受けましただとか共感しましただとか参加してすごい楽しかったですとか嬉しかったですとか何か共に作っていけるようなそういう番組にしていきたいっていうのもありますし、うん、やっぱそういう風に共にこう一緒に過ごすというか暮らせるというかそういう人間になりたいなっていうのもありまして、
うーん、
今回は講師のソルトさんに高い、お金を積みましてですね、お願いします
。何にももらってないですよね、はい、僕がむしろ半年前にかりんとう400円で買ったぐらい
ですけど出た懐かしい、
ね、それで駐車料金が払えなくなった事件がありましたけど、
ね、そうですね、は
い、でコンビニでカードで払ってそれを払い戻して駐車場料金
どうでもいいエピソード、はい、思い出してしまいました。コウさんどうですか。
いや私もですね、喋りっていうのをなんか磨いてきたことないんですけど、自分が感じたこととか、あ、自分が本当にいいって思ったことをなんだろう、いろんな人に伝えたいっていう思いがやっぱりあるんですよね。なのでそれをうまく伝えられない時も結構あるじゃないですか。自分がこう思ってることを口に出してみたら相手には違う形で届いたりとかってすることがあると思うんですけど、うん、それをなんだろうな、うん、本当に、はい、なんだろう 100% 伝えられるようになりたいっていうのはあります。なので
ね、
そういう意味でもやっぱり高いお金を払ってでも学びたい
払ってないでしょ払ってないじゃんね、でも今おっしゃっていただいたね、2人とも聞いて思ったのはその伝えたい思いってすごい大事だと思うんですね、まず、うん、これ伝えたい思い、まさに目的意識持たないとどんなにいい声持ってても、はい、それ使えないんですよね。で、
そうですね、
そうですね、
思いもそうだし、そして、なんて言うんでしょう、伝えるこう力量もですね、これも持ち合わせてないと自分でギャップを感じてしまうと、バランスがね良くないんですけど、例えば野球選手であればね、何かパフォーマンス発揮したいと思ったらその努力するわけですよ、陰でノックをしたりね、素振りをしたり、して自分のパフォーマンスを高めるイメージも持つし努力もするということで、話し方に関してはまさに今コアさんが話してくれたみたいにこう、ね、自分が体験したことを本当にこの心の魂の、感動ですね、心からの感動を自分の表現として伝えたいと思った時には、まずその感動がまず受けること大事ですし、それを伝えるために、声を磨くということが必要になってくると思うんですけど、私が実際その話し方講座でやっている内容っていうのはその話し方のテクニックというよりもまさにその目的意識なんですよね、いかにそこをはっきり感じていただくかっていうところだと思うんですけど、で、そうですね、ちょっと本当にこれ2時間とかやることが多いんでね、
いいんですか今日
いや2時間ね、皆さん別な番組になっちゃいますんでね、
放送時間終わっちゃいますからね
後ろの番組までこうご迷惑をおかけ、
この番組聞いてくださってる方だいたい7時までしか聞けない方が多いのでそれ超えるとね
聞かなくなる、
すいませんでしたね、なんかあれですよね、先々週でしたっけ、また7時を超えてしまいましたけれども、
はいはい、本当に申し訳ありませんでした、
本当に申し訳ございません、
もう早速反り込み入れようと思ってましたら、
反り込みね、
違う
という感じなんですけど、革新的にお伝えするとね、やっぱり何度も言いますけど、
はい、
目的で今回は、皆さんね、ラジオ聞いてくださってる皆さんを、対象とするならばですね、皆さんが誰に、伝えたいですかということですね、まず、で、うまく話すっていうことを皆さんよく表現として使うと思うんですけど、いや、うまく話すってつまりゴールを見た時に相手にその言葉が伝わらないといけないんですね、自分がかっこよく話すとか、なんて言うんでしょう、滑舌よく話すとかっていう前に相手が本当にその受けて聞いてですね感動を共有できるか、このゴールがすごく大事なんですよね。でそのゴールに近づくための 手法として、ま、あのトレーニングしてもらえたら一番いいんじゃないかなと思うんですね。
頑張ります。
で、あのまずその話す内容以前の話で、まず発声についてよくやるんですね。発声、発声で、発声に必要な要素として5つ挙げてます。いつもは、うん、あのメモする方はメモしていただければ
と思うんですけど、メモりますね。じゃあ皆さん鉛筆と紙を用意してください。
はい、鉛筆か。
ちょっと一昔前でした ね、
ね、
ボールペン、ボールペン、
曲の間に用意してもらえますか。
そうですね、
はい、HB の鉛筆を、はい、そうですね、はい、
HB とかその芯の硬さとかいいですから、ね、濃さ。
では皆さんが HB の鉛筆を用意している間に1曲お届けしたいと思います。
ある人は買いに行かないといけないかもしれないですからね。
おーい。
チャンネルはそのままで。
映し出す君には完全な天の愛を見る。君のことが恋しくて、君を愛し慕うから、今日も主と出会って、真の愛なす君こそが真の変わらない天の愛。その愛眩しく明るい光になり、今までの苦痛も消え、
Rising Japan。
今週の Rising Japan は RJ3 人で最初から最後までお送りしていきます。先ほど流れからですねRJ ソルタさんの話し方講座ということで番組が進行していっていますけれども、
はい、外でしょう。イエーイ、1ミリ鉛筆用意できたよ。
OK いいですか。じゃあ続きいきますね、はい、さっきまず話し方、うん、話す内容の前に発声についてっていう話をしたんですけど、発声には5つの、はい、必要な要素がありますということですね、はい、で、まず5つ言いますね、はい、HB の鉛筆、はい、まず、舐めていただきまして、
舐めました、
はい、舐めました、はい、で1つ目はですね、体の力を抜く、
お、
体の力を抜く、
力抜く、
はい、2つ目、喉を開く、
喉を
開く、はい、3つ目、腹式呼吸、腹式呼吸の腹はお腹です、腹から呼吸すると、はい、
なるほど。
4つ目がですね、声の響きを意識する、声の響きを意識する、
も
う5つ目は声のベクトルをイメージする、はい、
以上表現しにくいね僕らね、
はい、じゃあ順番に説明していきますね。ちょっとはい、ね、時間があれなので、なかなかプラクティスっていうわけにいかないんですけど、まあ、この2人なんでね、やりながら進めていけると思います。はい、で、まず一つですね、体の力を抜くなんですね。で、これ何を言いたいかというと、実はね、人間というのは、全身で声を共鳴させる楽器って言われるんですね。
かっこいい。
楽器。で、コアさんなんか楽器ってやりますか？
Yes、 10年間ピアノをやってました。
ピアノ、
ピアノ、
ね、ピアノ、ドゥさんもなんかやってましたっけ？
僕はギターアコギとか弾けますね、
うん、
あと歌が好きでピアノ適当に触ったりとか、
ほうほうほう、
あとボイパーとかもやったりします。
やりますね。ボイパーって、まあ、分かりやすいと思うんですけど、こう体を楽器にして使えるじゃないですか。
確かに楽器じゃん、ドゥさん。
ありがとうございます。いやい
やで、音っていうのは、音を発生する原理っていうのは何かを震わせるわけですよね。何かの振動が音に、まあ、つながるんですけど、はいはい、楽器っていうのはそれをこう生み出す、まあ、母体になるもので、まあ、楽器をやる方はね、非常にこう楽器の手入れってすごくされると思うんですけど、同じように人間も、まあ、楽器であると、一つの楽器であるとするならば、うん、まあ、メンテナンスが必要なんですね。で、例えばこう声を出す声帯ってありますね、それから、はい、頭ですね、頭部、そして、胸、胸部、それぞれがこう震え合う楽器として考えるならば、こう余分な力がね、やっぱり入るとですね、共鳴しないんですね、まあ、つまりよく通る声が出ないです、うん。なので、これもしね、実際に皆さんがじゃあよく響く楽器として自分をこう体験していただくとすると、まずね、仰向けに寝た状態で発声していただくと非常に声出しやすいんですね。体のどこにもこう余計な緊張がない状態で、でもこう体を支えるために必要なだけのこう緊張ですね、いつでもこう動ける体勢で、でも大事なところには力を入れずに、まあ、声を出していただけると体の力を抜くっていうこと、大事さを感じていただけるんじゃないかなと思います、
はい、なるほど。さすがに僕らはここで寝ることはできないですよね。
寝ることね、ちょっと難しい。
ラジオ聞きながら聞いてる人はね、
皆さんは寝てることで
しょ。電車の中とかだったらやめてくださいね、
はい、
電車の中で急になんかあの人横の大丈夫かみたいになるから、うん、家とかの方はぜひ寝転んでいただきたい、
はいはい。で、2つ目なんですけど、喉を開く、
はい、
で、これは後でね、この後出てきますけど、腹式呼吸って話します。で、肺から口まで一本の管が通っているイメージですね、まあ、喉を開くってさっき言いましたけど、こう喉を閉めない状態、よく大きい声とか出そうとするとね、喉を閉めたりとか、キャーとか言うと喉閉まりますよね。
そうですね。
で、肺からこう押し出されてくる息がこう気管を通って口から出るときにこう声が出るわけですけど、声帯を通して、でもこうどこも閉まった状態でない、一本の管をずっと通ってくるような感じですね、まあ、 分かりやすいイメージで言うとあくびをしている状態。
はい、
はい、I'm sleepy。
寝ないでください。
What time is it? あくびの状態はこれ非常にリラックスして喉が開いている状態と言われています。はい、そして3つ目、腹式呼吸ですね。はい、これはよくね、緊張して、ね、話をするときには、
うん、
割とね、その腹式呼吸ではなく胸式呼吸と言われる呼吸の仕方をするんですね。胸で呼吸をする、ね、するとこれしばらくは話せるんですけど、声がだんだん枯れてきたりとか、はい、喉を痛めたりっていう話し方につながってしまうんですね。でこれはお腹の底からですね声を出すようなイメージですね。
うんうん、
今お腹にちょっと手を当ててもらっていいですか。
はい。
で、お腹に手を置きながらですね鼻で息を吸ってみてください。お腹が膨らむような感覚で、そして口から吐く。はい、また鼻で吸ってお腹が膨らむイメージ、そして口から吐きます。
ルーさん鼻息荒いよ。
それ怖さですか一番。
これ今ね、お腹が出たり、へこんだりっていう状況ですけど、これは腹式呼吸をしている状態ですね。はい、でこれね今イメージしやすいんですけどね、お腹が出たりへこんだりっていうところが体感できると非常に分かりやすいんですけど、話をしている時にこの腹式呼吸をしているかっていうとなかなか難しいんですね実は。
難しい、
意識
しないとですよね。
はい、でそうですね、ちょっとこれも本当にこの場でトレーニングできるともっと分かりやすくできるんですけど、ちょっと飛ばしますね。で4つ目、声の響きをイメージするということをさっき話しましたけど、
はい、
これねちょっと難しい言葉かもしれませんけど、この鼻の奥ですね、鼻の穴から、小さい、ドゥさんがですねこう鼻の奥に入り込みました。
いやー、はい、
ちょっと3センチくらい入ったですね、この骨に突き当たると思うんですね。でここが鼻腔っていう骨なんですけど、この骨から声を響かせるイメージ、
はいはい、
で口を閉じてみてください。口を閉じて、とですねこうハミングして、ハミングってありますよね。 で今3センチ奥に入った小人のドゥさんを振動で押し流すイメージ。
振動じゃないじゃんそれ。
震わせるイメージ。
飛ばしてるよ飛ばしてる。
で、そうですね、まあ、これマイクを通して話すときにはこの、鼻腔を通して響かせるイメージってすごく大事で、これをするとマイク乗りが良くなるって言われるんですね。
はい、
よくこの鼻のですね奥裏側にある、今ちょっと鼻腔って話しましたけど、スイートスポットって言うんですね。ここからですね、
スイートポテトですか。
スイートスポットですね。
スイートポテトじゃないわ。
はい、
食べたい。
なんて言うんでしょうね、難しいんですけど、この声帯を通って息をですね、上顎に響かせるイメージですね。その
難しい。
上顎に響かせる。
ドゥさん得意じゃない。ドゥさん
鼻腔に
誰か顔長いから
響かせる、まあ、ちょっとねいろいろ表現してみましたけれど、ちょっと難しいかもしれませんけどね。
上顎って難しい。
どうやってやるんだろう。
ですね、この上顎、そしてスイートスポット、この鼻腔に響かせるイメージですね。はい、まあ、どれかイメージしやすいものがあれば挑戦してみてください。で、最後5つ目のポイントですけど、声のベクトルをイメージするっていうことですね。これね、普段ねあまり意識しない方もいらっしゃるかもしれませんけど、
数学ですか。数学
ベクトル高校生の時とかやりましたね。例えば目の前にいる、こう本当に目の前にいてですね、いる方に、まあ、耳打ちをするような感覚で話をする時と、1メートル離れてる方に話しかけるときと、教室の端っこから端っこにいる方に話しかけるとき違いますよね。
違いますね全然、
距離感ね。で、この距離感を無視されると、 人ってすごく不快に感じたり、あるいはこう自分に話しかけているっていう感覚を持たないんですよ。
うんうんうんうん、
なるほど、わかりますね、それ。
確かに。
で、その距離感がすごく大事で、ま、あのベクトルって言いますけど、その距離感ですね、つまり、で、近い時はその目を見ながら話す。
それださ。
オッケー。
すいません、どうぞ、
あのウィスパーボイスもね、時には効果的ですけど、あの、距離感を感じられないと近い近いという感じになるかもしれません。はい。で、この後ですね、じゃあ、あの一曲挟んで、ちょっと体験をしていただくっていうコーナーに移りたいと思いますが、ドゥさんよろしいですか？
かしこまりました。
楽しみですね。
準備は満タンです。楽しみです。
次の曲お聴きください。
どうぞ。
どうしてそんなに苦労して老後で進んでいくの。人生の広い海原でどこがゴールかもわからないけど、あなたがいるから大丈夫。あなたがそこで立ってるから何も怖くない。自分の力と能力と才能は両手で小黒と同じだ。困難を乗り越えていけない。進んでいくのが難しいでしょう。だからこの手からロー今投げ捨てて、今ほう
停車駅は天国、天国終点です。
今週は RJ3 人で、ね、声が枯れてるわけじゃないですいということで、今週は RJ3 人で最初から最後までお送りしていますが、今は、RJ ソルトさんによる話し方講座ということで発声をやってきました。
はい、
続きをお願いします。
皆さん聞いていただいてありがとうございます。 せっかくなんでね、やっぱりあの実習を含めて、うん、皆さん体験いただいた方が印象残るかなと思ったので、うん、最後ですね、締めとして今回発声についてあのお伝えしてますけど、締めにですね、あのさっき先3番でお伝えした、5つのポイントのうち3番でお伝えした腹式呼吸、実際ちょっと体験してみたいと思います、
はい、お
ー、体験、
腹式呼吸、これあの皆さんの身の回りですごく滑舌のいい方とか、あの堂々として話している方って間違いなくこの腹式呼吸をマスターしてるんですね。
そうなんですね、
はい、で、この腹式呼吸をマスターするともう格段にですね、思いが伝わります、間違いなく、はい、魚屋さんで買う魚って生きがいいとか言ってますけど死んでるじゃないですか
新鮮だよって ね
新鮮だよって言いながら死んでますよ。でじゃあ川でプカプカ浮いてる魚をじゃあ食べられるかというと食べられませんよね
確かに
食べられません、
うん、そのぐらい違いがあります同じ魚でも食べられる魚とそうでない魚があるように、言葉も話してるんだけど聞いて感じる言葉とそうでない流してしまう言葉があるんですね。でそれを鍵がですねこの腹式呼吸なんです。でちょっとですね、さっきお腹に手を当てていただいたと思うんですけど、ちょっと今お腹に手を当ててもらっていいですか、はい、もう一回、
はい
はい、でできれば皆さんあの両手でですね、お手で当てていただければと思うんですけど、
最近太ったかしら、
はい、じゃあお腹をちょっとへこませてみましょう、はい、でその時に息をですねちょっと混ぜてみましょうか、う
ん、へこませるんです
か、お腹を一気にへこみます、へこませますね。じゃあやってみてください。
鼻で
鼻じゃなくてですね口で最初はいいです口でいいです、はい、
口いいんだねこれ、
はいはい、
おお難しい、
はいですね、うん、勢いよくへこませながら息を吐く感じです。
腹筋使いますね。
はい、腹筋使います。なのでこれあのしばらくやるとですね大体あの皆さん次の日、筋肉痛になります、本当に。で、ちょっとこれ放送なんで、
子供が生まれるのかと思い
ました。シュッとちょっと行ってみましょうかね。シュッと行きましょう、はい、行きます、
はい、
せーの、シュッはい、ストップ。これね、うん、あの1分続けるとですね頭真っ白になります。
確かに結構辛いから、
はい、なので絶対にあのこれ無理しないでください。あの息がですね、あの過呼吸っていう状態になる方がいらっしゃるぐらいなんで、ちょっとゆっくりやってもいいかもしれませんね。はい、電車のね、機関車のこうイメージで、で、これは今あのまだ発声の段階なので、声がいいとか悪いとかの話ではなくて。今腹式呼吸、お腹に集中してください。
基礎ですね、基礎。
シュッシュッと言いながら今お腹をへこませてもらってるんですけど、つまりさっきね、まあ、喉を開くってところで肺から口まで一本の管が通っている、はい、でしかもその管にですね、うん、余分なストレスがかからないということをイメージしてくださいと、うん、いうこともちょっと付け加えたいんですけど、今その腹式呼吸をすることに今一生懸命なってもらってるんですけど、結局は発声をですね、良くしたいということなので、体の力を抜いてください。で、
はい、
ここまで大丈夫ですかね。
ポ
ッポー、はい、Rising Japan だよ。はい、で、最後にですね、
感謝か。
これはあのよくアナウンススクールでやるんですけど、もう実際に発声します。で、ここでですね、あいうえおと言ってみるんですけど、発声の時にはですね、あいうえおではなくて、はい、あ、え、い、う、え、お、あ、おって言ってみましょう。いいですか、はい、あ、え、い、う、え、お、あ、お、をいきます。で、ゆっくりやりますんで、皆さん、私の後について、お腹をへこませて話してみてください。いきますよ。
はい、
あ、
え、
あ、
え、
い、
い、
う、
う、
え、
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 お、
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 あ、
あ、か、
あ、
お、
かとか言ってる人いましたけどね。あ行です。はい。じゃあ、
受講生の人がちょっとふざけてます。
この後ですね、続けて、いきたいと思います。あ、え、い、う、え、お、あ、おでいきますよ。いきますよ。うん、せーの。あ、え、い、う、え、お、あ、お、
あ、
あ、え、い、う、え、お、あ、
お、あ、
はい。まだですね、やっぱり最初なんで、こう喉が閉まってる、喉の方までね、意識ができなくて、辛い方もいらっしゃると思うんですけど、これ、今座ってる方も多いと思うんですけど、立ってやった方がやりやすいですね。
はい、このまま出てっちゃいますよ、ちょっと。
で、今、あえいうえおあをやりましたけども、か、け、き、く、け、こ、か、こ、させ、しす、せ、そ、さ、そ、たて、ちつ、てと、たと、50音ですね、やっていただくトレーニング。これは、おそらく発声のトレーニングのしてる方もそうですし、実際、そういうお仕事してる方もおそらく何かしらの形で毎日やってます。はい、なのでこれさっき言った腹式呼吸の大切さを感じている方であればあるほど、この地道なトレーニングというのは毎日やります。ただ、今皆さんね、職場でこっそり聞いてる方もですね、多いと思うんですけど、
やりづらい、やりづらい。
時と場所を選びますので、バッチリ選びますので、もしね、環境が許せば、周りの目を気にせずできる環境でぜひ挑戦していただけたらなと思います。
はい、僕らも立ち上がったんですけど、もう実習がもうまとめにかかってるんで。
ね、お腹をへこませて、
はい、
呼吸をしながらという腹式呼吸ですね、ぜひ実践していただきたいと思います。
あ、え、い、う、え、お、あ、お、
ドゥさんね、ちょっと顎を引いてみてください。ちょっと顎を引いてみて、はい、で、よくね、顎を引くって言うんですけど、とね、ちょっと姿勢の話もしますね、最後。ちょっと立ってみてください、皆さん。立ってみてください。そして、
はい、
よくね、胸を張るとか顎を引くってよく言っちゃうんですけど、それね、ちょっと不自然な体勢になることが多いんですね。で、手をですね、姿勢とじゃなくて腕をだらんと垂らしてもらっていいですか。
うん、
で、親指、
これ気をつけでいいんですか。
気をつけの姿勢です。気をつけの姿勢のまま、はい、ちょっと両手やっていただきたいんですけど、まず右手をですね、はい、時計回りに回転させてみてください。ダランとした状態のまま、
時計回り。
そうすると手がねじれますよね。
うん、
で、いたたたたたとなりますけど、そのいたたたたの前に止めてください。で、今度は左手も同じように、今度は反時計回りに回してください。
指先は下に向いたまんまで、
両腕で回す
感じですね。腿の横で手首をひっくり返し回すって感じですね。
要はね、これをすると肩が開きますよね。
うん、確かに。肩甲骨がいい感じですよ。
そうそう、肩甲骨がね、はいはい、でこの状態 で、うんうん、で手は元に戻してください。肩は開いた状態のまま、これがね、発声に適した姿勢なんですよ。
ちょっと分かった、
うん、
肩が開いてる、
自然体な感じは確かにありますね。
肩開いてる、胸張ってる感じしますよね、皆さん。
はい、
うん、
これでさっきやった腹式呼吸やるとイメージしやすいです。で、何度も言いますけど、いい声を出そうとか声を響かせようとかしなくていいです。まず腹式呼吸に集中してもらった方がいいですね。で、最初はちょっと私早くなっちゃうんであれですけど、皆さんのペースでいいです。で、これは長くやらなくてもいい。
手裏剣、
長くやると本当に倒れる方がいらっしゃるんで無理しないでください。
無理しない。
で、できればですね、笑顔で鏡を見ながらですね、発声、あ、え、ひ、う、え、お、あ、お、か、け、き、く、け、こ、か、こ、
え、
お、あ、
か、き、く、
あ、かけくけこって言っちゃいましたね。かけきくけこかこですね。まあいいんです。アイウェイでもいいです。はい。という練習をぜひしていただけたらと思います。来週に続きます。
なるほど。
来週はですね、実際話し方について話し触れますんで、うん、ぜひお楽しみに。
おー、続く感じですね。
そこ聞きたい。
聞きたい。
ぜひね、今週お伝えしたその発声についてを、うん、意識して、まあ腹式呼吸意識して、うん、来週。この時間お聞きいただければと思います。
はい、うん、ライジングジャパンはどの方向に進んでいくのかということで、
新しい。
今日はソルトさんによる、話し方講座という新しい角度から、
無茶ぶりから、
番組をお送りしました。はい。また来週も、続くということでございます。はい、しかも来週がどっちかというと、革新的な部分ですからね。
そうですね。
今回は、その基礎的な部分、根本の部分で、来週が革新的な部分、絶対に私たちが核を逃してはいけません。
でもね、多分ね、来週、お便りたくさん来るんで、
来ますね。
読む時間が。
感想がいっぱい来るかもしれない。
そしたら来週、もう、来週届いたお便りは、この腹式呼吸をマスターした、ドゥーさんとコアさんに、
読むってこと？っていう。
プレッシャーです。じゃあ、受講料も来週支払うということでね。
もう高いお金積んでますからね、本当に今日のために、ね。
もらってないっちゅうね。
こちらまで自己流こちらまで
こちらまで、いや出ないからラジオだから来週たくさんの皆さんのお便りとともにまた話し方講座、
はい、
お楽しみに
続いていきたいと思います。はい、はい、ということで受講料とお便りはメールは rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com 番組ツイッター、フェイスブック、回答式メッセージフォーム、そして RGO 日本語プログラム公式 LINE アットまでお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
これはいらないよ。
それではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。またねー、しめきさん。
私は休まず祈る、明け方続けて絶まず祈る、御言葉脳の深くに刻んで、カラシュの御言葉脳に刻んで、まずサタン追い出して力抜ける、全て追い出し飛び立ちまた走る、心の奥に潜むサタ滅ぼせ、神の広げる摂理し遮るサタを、昨日も今日も明日も生活でサタ滅ぼすから、祈りで今日もミッション完了。広げる摂理し遮るサタを、昨日も今日も明日も生活でサタ滅ぼすから、祈りで今日のミッション完了。心の奥に潜むサタ滅ぼせ、神の広げる摂理し遮るサタを、今日も明日も生活でサタ滅ぼすから、祈りで今日もミッションか。